さあ始まりました水曜オリジナルは、お相手は新之助、新之助と、
K ジャージです。よろしくお願いします。
はい、ということで、今日はですね、
どうしたんですか、もしかしてまた謝罪から始まります、もう嫌ですよ僕は。
いやいや、もうね、それはさすがに僕も、はい、多分言いながらもうにやけると思いますよ、そんなもん。
あ、そうかそうか、
こんな頻繁にやられたら。
なるほどなるほど。
今日は
何のあれですか、謝罪ですか今日は。じゃ
あ、いや、今日はですね、本当に申し訳ないんですけど、
はい、
シンがですね、
はい、シンが
岡本マヨさんのトゥモローの歌詞に感動しすぎて、
はい、
那覇市のアスファルトというアスファルトに花を植えてしまいまして禁止になりました。すいませんでした。
いや、もうちょっともう難しいですねこれはこれは難しいですよ。
いやいや、すいません、はい、いや、こんなもんですよ、僕は。
でもなんなんですか、
とある撮影が、
はい、
あるみたいで、
まだ内緒の、
はい、
はい、
多分まあまあ情報解禁ではないと思うんですけど、まあ、とある、撮影があって、まあ、今日は
なるほど、
まあ、のっぴきにならないという、
のっぴきは
のっぴきにならないということで、まあ、でもお休みになりましたね。
この番組水曜日で休むとかっていうのは、まあ、まあ、この水曜日用語で言えば死んだっていうことになってますね毎回だから死んは死んだっていうことでよろしいですね。じゃあ今日は
いい、これは爆笑問題の太田さんがビートたけしのオールナイトニッポンに出てめちゃくちゃ問題になった発言だから。
あ、そうなんだ。
ビートたけしは死にましたって冒頭で言ってでその後に水道橋博士が、来て、
はいはい、
めちゃくちゃ喧嘩するっていう話は聞いたことあります
よ。なるほど。じゃあ死んのお父さんが今日来るわけですよ、やろうっつってこれも、
はい、いや恥ずかしさよやん、身内で争って、
はい、ということで、ね、じゃあシンは頑張ってるということですね今のところ。
まあそうだと思います。
はい、ありがとうございます、
はい、今日は僕はちょっと宅操作をね、
はい、
いつもはシンがやってるんで。
そうか、今日はね、はい、いろいろオペレーター的なことをやるわけですね、はい、今日は
ちょっとね、ちょっと音のトラブルも多々あるかもしれないですけどね。
これも楽しみですね、逆にそういうところも。
いいリスナーいるわ。
あ、
それも楽しんでいただけたら嬉しいですけど。
いや、楽しみじゃないですか。
ただこの席から、見ると、まあ、YouTube 上では全然違和感なく横並びにもメジャーさんが
映
ってます
から、ね、
まあ、離れてますね。
そうですね、8メートルぐらいあります
か。いえ、8メートルはやばいですよ。
8メートル、
いえ、それ軽くもうマウンドとキャッチャーぐらい離れてるから。
相当ですね。そうかそうか、まあ20何メートルか、
はあ、
まああれはね、距離今はまあ2メートルぐらい、今2メートルぐらい、
ね、
24点なんとかじゃないかな、多分
18
点なんとかかな、うん、分からないけど全部分からない
いや、まあ曖昧なことをね、うん、言っていくラジオでは
あります
か。
なるほど。
ということで、
もう時計も、
うん、
今日18日か。
18日、
いや、もうやばいっすよ。もう週刊少年マガジンも、
はあ、
もう51号が出てますから。
あもうそれで季節を感じるんだ。
もうやばいっすよ。もうだいたい52して123合併号みたいなのでもう今年は終わりますから
あ、なるほど。年末に、あと
3、4週で終わりますよ、もう今年も。12月と11月の数週で。
マガジンはもう未だに買い続けてるんですよね。
いや、もう週刊少年マガジン、
は
い、月刊少年マガジン、
はい、
これもずっと買ってますから、
も
う多分重ねていったら月超えてると思うんですよ、月の券
どんだけ買ってるん
ですか。もうほぼ中学校ぐらいから僕買ってるんで。
いや、でもそう考えたら、ね、月は、うん、まあ言い過ぎにしろ地球は超えてそうですね、マジで。
地球はこう、まあ、まあ大気圏ってことね。
大気圏、
あ、もう言ってるでしょ絶対に、
はあ、
だってもうあれですよ、週刊少年でも3センチぐらいありますから、
はいはい、
で月刊でいうからその倍、 1.8 倍ぐらいありますから、
はいはいはい、
もうそれもガンガン言ってるでしょ。
マガジンタワーで
大気圏外まで行ってるから、うん、多分何機かは UFO ぶつかってると思うんですよそんぐらいの買った量ですよ僕。
ファンタジーまみれだな。
それなのに一回も検証が当たらないっていうね。検証毎週僕送ってるんですけどね。
いや、相当な確率ですから、うん、当たるで言ったらすごいの当たりまして僕、うん、SNS なんかではもうすでにね、報告というか、ツイートしたんで。
今日見てない SNS
やってないでしょ。
見てないな。
やってないですよ。ケイジャーさんのアカウントは僕のスマホで管理してるんだ、あのアカウントは。
スンス、
スマホじゃないんだから、ケイジャーさん。
スンス見てないから。
いや、スンスって言ってる時点で見れないんですよ。
久しぶりに。
はい、すごいの当たりまして、 僕が、うん、あの東町にリタイムっていうカプセルホテルがあって、
はい、
でそこのサウナを、
はいはい、サウナ
リスナーさんにおすすめされてこのラジオで、
はい、
でよく通うようになったという話はたびたびしてると思うんですが、
はい、
そのリタイムが1周年を迎えるということで、
うん、
そのリタイムのツイッターのアカウントをフォローして、うん、リツイートすれば、
うん、
なんと1周年、
うん、
あ1年宿泊フリーパス当たりますよっていうキャンペーンやってて、それ当たったんですよ。
おお、
だから
マジで
1年泊まり放題、
すごいことになりましたね。
すごい、すごいことになったんですよ。
これ本当になんだ。じゃ
あ本当にです。で
死にすごい、
あの昨日行って、
うん、
あのまあ、昨日は日帰りサウナに僕いつも行ってるんで、
はい、
この日帰りサウナもこれで無料になりますかって言ったら、
うん、
なりますと。
へえ、あもう使用料もうこの施設の使用料も全部フリー、
もうフリーで
最高じゃないですか。
最高なんですよ。
うん、
で3日間連続で泊まったら1回清掃入らせてもらいます500円ですみたいな感じで、もそれ以外は本当にお金かからないっていう。だから3日連続で泊まらなければいいんですよ。
すごい。
はでしかも店員さんもなんか優しくて、
うん、
はもう全然ショートステイで泊まらなくても6時間ぐらい休憩しに来る時とかでも仮眠でも全然来てくださいみたいな。
へ
ー、はい、感じ。すごいの当たりました
よ。すごいの当たったね。
僕の人生で今まで一番すごいの当たったのって、うん、中1の時の月刊ジャイアンツの桑田真澄のサイン全国1名様が、
うん、いやこれはすごいな。
当たったことあったんですけど、でもそれを僕の中でちょっと上回りましたね。
そうなの。
はい、桑田をリタイムが上回りました僕の中で。
いやさ、あのバント失敗で顔面当たったのとは当たりが違う。
いやいや、あの バント失敗で顔面当たったのは、うん、あれは僕が違います。バントじゃないですよ。
バントじゃ大根切
り。そう、あの頭上より上の球を大根切りで打ちに行って顔面に自打球が当たるっていう。
ある意味フルスイングしたんだよね。
そうです。もういわきしか打てないような球を。
あれいろいろ当たるね。じゃあすごいね。
いやいや、あのボールは当たらなくていいんですよ。
いや、まあ、でもすごいよ、
うん、だこのね検証というか、
お
うこのうん、
これはじゃあもう本人がしか使えないわけね。
あ、そうですね。なんか身分証とセットで使うみたいな。
なるほど。
ことになってるらしくて、
確認ということで。
はい。
あ、
だから、うん、
すごい。
でもどうやって活用していこうかっていうのは絶妙なところなんですよ。だって東町ですから、
うん、
あの僕あの今首里のスパイとしてアメクに住んでるんで、
うん、
だからアメクと東町って、うん、まあ一応那覇の、
うん、
アメクはまあ一番浦添よりで端っこなんですけど、
うん、
東町はまあ端っこよりだけどオロクとかぐらいまで行かないんで、はいはい、
なるほど。
もう本当に近いじゃないですか、いわば、うん、だから、うん、なんか雲地とかで飲んだとしてどこに帰ろうかなってなった時に、
うん、
ちょうど中間ぐらいにあるんですよ、うん、
はいはいはいはいはい。
なので、
うん、
うん、これに関してはちょっといい使い方を模索中ではあるんですけど、
うん、なるほど。よく考えたらそう、どう使っていいか分からんね。
そうなんですよ。だから
遠すぎてもダメさ。
はいはいはい、
遠すぎたら遠すぎたでいつ行くわって話になるから、
うんうんうん、
近かったらそんな、
どういう日帰りサウナが無料になるだけでは僕の中ではまあ相当お金的には浮きはするんですけど、
うんうんうん、
まあ、せっかくでも宿泊券ですから、もう
確かに
宿泊したいなと思ってますね。どうにか
もう全部の仕事を辞めて、
うん、
自宅とカプセルホテルの往復でやったらもうずっと
あの全部の仕事を辞めて、
辞めて
俺往復したところでチャリンチャリはならないんですよ。
1日ずっとこれでこのパターン使いまくってい
やいや、
もったいないさ、時間が、仕事やる時間がもったいないさ。
いや、その時間の方がもったいないよ。
泊まった方がね、
カプセル一生懸命泊まりに行ってまた帰っての繰り返しで。
もったいない。そうなんだ、
は
あ、まあでもサウナは使えるからね。
うん、サウナはそうですね。
うん、
うんうん、
サウナ使いまくって、
はあ、
まあでもちょっと仮眠取るとかもできるのかな、
う
ん、
そう、めっちゃできますよ。
うん、
でまた漫画もあるんで、
うん、
もうこれは相当、まあ、リラックススペースとしては上等な場所なんで。
なるほど。漫画は取るでしょ、1000円ぐらい、1冊1000円ぐらい読むの。
デジトルやしや。
漫画はただフリーではないんじゃないの。漫画は、
いえ、漫画こそフリーだよ。
フリーなのかな。
いえ、漫画1冊1000円ですって今聞いたことある。今
三丁目の夕日しかないんでしょ。三丁目の夕日のオールウェイズしかないんでしょ。
どんだけ哀愁漂ってる人たちが集まってくれば、そこに
何種類あるわけ。漫画は、
漫画はデージあります、
うん、あ、そう。
もうまあでも最新なものが多いですからね。鬼滅の刃とか
あ、すごい。
約束のネバーランド。
最新のがあるんだったらすごいね。
マガジンのやつがあるか分かんないんですけど。
機動旅団八福神はないの？
ないっすね。機動旅団八福神。また新しいのできたな。
人の口から聞いたら楽しいっすね。機動旅団八福神。
いえいえ。
そうなんだ。
俺もうハイスクール鬼面組からもう全然更新されてないんですよ。
一応
俺の頭は
ハイスクールの前は3年鬼面組でしたからね最初。
いや知らないです。
中学校時代がありますんで。
3年鬼面組があって。
3年鬼面組から始まって高校に入学してハイスクール鬼面組ですからね。
ロングセラーであることは分かりました。
大事大事ですからね、
うん、相当愛されてる漫画っていうのは分かりましたけど。
最強の夢落ちというね、うん、あれはありましたけども。
夢落ちやってんだ。
夢落ちだったんですあれ。まさかの
は全部が
全部夢だったんです
よ。
だったと思う。ちょっと病気で。しかも
はドラえもんの都市伝説じゃないですか。
寝たっきりの病。多分それだったと思います。僕の記憶では。
はギャグ漫画なんですよね。
ギャグ漫画です。一番最後に
怖っ。一番最後の
でもちょっと僕は感動しましたけどね。
それは、うん、一番最後のその夢落ちは、うん、ギャグで終わるんですか。笑えて終わるんですか。
ギャグではなかったです。あ、もう涼しい感じで終わったと思います。
へえ。
チャリンコに彼女っぽい、まあ、ヒロインがいるんですけど、
はいはい、
乗せてこうチャリンコでやってる時にちょっと夢だった的な、
はいはい、
だったと思います、涼しい感じで。
これは
そうじゃなかったら今僕がもう夢ですね。今完全に僕が夢なんで。
いや現実です。現実で間違ったことを堂々と言ってるだけです、
うん。まあ、僕そういうの多々ありますからね。
もう、
5割5割嘘ですから。
いや僕もあのマウンドとキャッチャーの距離も分からなかったですし、
そうですね。分からないのがこの水曜日のいいところ。
悪いところですからね。適当なことばかり言って、あれこれあれだったからって一向に知ればいいとしないんだから。それでみんな誰も放送ってこれはあれ何が正しかったかなっていう、普通一人は調べるじゃないですか。で多分その普通一人調べる一人って俺なんですよ。俺も調べないんだから迷宮入りなんですよもう。
ねえ、
これから調べよう。
長所ね、
は
あ、まあ、ということで当たったということで、ね、
そうなんですよ。だからこれちょっと活用のね、使い方もいいアドバイスがあればどんどん
活用。そうね、そういうの大事じゃないですか。聞いてもらってね、
うん、
使い方活用
本土から、来る人だったらもう一目瞭然じゃないですか、うん、だからリタイム側も、うん、どういう、まあ、狙いがあって僕に当てたのか、まあ、普通に抽選なのか、分かんないんですけど、うん、ただ、アメクに住んでるとは多分思ってなかったでしょうね。うわアメクに住んでるやつ来たみたいな。
もうそれは議題に上がったでしょ。隣のお家の人が当たったらどうすんのとかも。
確かに。
いやもうそこも込みでとりあえず正々堂々とやろうぜっていうことだったんじゃないですか。
厳選なる抽選の結果っていうの
はそういうことなんです。
伝わってきますよね。
そういうことだと思いますよ。
タイはないよと。
内地だったから遠すぎてもだからあれさ、フリー年間フリーパスっつっても、
うんうんうん、
年何回も来れるわけないし。
確かに。
だから遠すぎても近すぎてもだから、
うんうん、
まあでも中には物好きな人もいるんじゃないかということで、
はいはいはい、
でもあれもサウナもあるわけだから、
うん、そうですね、
もういいんじゃないですか。でも
これね、あの FM 那覇で言うのは非常に失礼だし、
うん、
こんな発言すること自体、
うん、
お前は何様だばっていう、
うん、
ことになるんですけど、
う
ん、リタイムと、
うん、
ラジオ沖縄がめちゃくちゃ近いんですよ。
はいはいはいはい、はい、
もう徒歩1分ぐらいの場所にありまして、
うんうんうんうん、
めっちゃラジオ沖縄で仕事をさせていただきたいです。
なるほど、そういうことか。
それだったら
仕事終えて
行って、
なるほど、
飲んでカプセルで寝てっていうルーティーンができたら最高じゃないですか。
あ、そういうことか。
はい、そしたらこの年間フリーパスを、使う、揺るぎないルーティーンにもなるし、
うん、なるほど、
はい、
確かにいいではあるね、
うん、だからもうマジで
それで言ったらもうその東町の、
はあ、
そのリタイムさんの隣の、
はあ、
ファミマで働いてるじゃないファミマでバイトして、ああ今日も仕事終わったなっつって、はあ、すぐそこで、
ああもうその俺
リタイム、
俺逆に年間フリーパス当たったことによって不自由になってないですか。
だからな、
発想がどんどん貧相になっていって、
それやるためにちょっとお金が出ていくみたいなと
か、これのためにいっぱい時間使い始めて心象
を潰してしまうようなね、
快適に過ごすための年間フリーパスじゃないわっていう、
うんうん、ねえ、あれなかったかな、何回パスみたいな、
何回パス、あ、
何100365回使っていいですよ、はいはいはい、パスにしたら、
うんうんうん、
いつでもっていうか行けたい時に行けるわけやし、
はいはいはい、
年間っつったらもう早く行かんとみたいな感覚もちろん、
確かに一応なんかその方が気持ちいいですよね。気持ちいいというか、うん、例えばですけど、 まあ、その1年分っていうよくパッケージで、うん、賞レースの特賞とかあるじゃないですか、はいはい、まあ、でも年間フリーパス、うん、1年ってのはめちゃくちゃ分かりやすいと思うんですよ、
はいはいはい、
例えばフライドチキン1年分ってなった時に、うん、1年分ってなんだばっていう、
はいはいはい、
平均に人が1週間に1本食うとして月4本で、うん、例えば50本分なのかとか、なんか365本なのか、
はい、
よりかは、うん、まあ、50枚チケットっていう言われてポンって、うん、もらったりした方が多分使いやすいじゃないですか、うん、
なるほど、
まあ、そんなのもらったことないんで実はそうなってるのかもしれないですけど、
うん、
いつでもチキン食えるぜっていう件もらったとて、はいはい、うん、なんか結局、うん、そうなっちゃうかなっていう、
もうマッチョマンしかチキンは食わないんじゃないですか、も
う毎日鳥
食ってるでしょ、もう鳥に恨まれてるでしょマッチョマンの皆さんは鳥に恨まれてるさ
いやそれは分かんないですけど、鳥側の意見
は何羽食ったばぐらいのささみばっかりみたいな、
うん、まあまあそうですね、
だから毎日食ってるから、うん、マッチョマンの人は得するね、フライドチキン、フライドチキン、ケンタッキー系はね、
あ、そうですね、
僕だったらもう毎日何でした、クリスピー、なんていうの、あのツイスター、
はいはいはい、
めっちゃ美味しいでしょ、もうあれ何年前に食ったかを忘れたけど、
ツイスターってあのちょっと
何みたいのにくるまれたみたいな、
はいはい、うまいですね、
めっちゃうまいやつ、
あ、
もうあれですよ、あれ毎日食えますね僕だったら、
意外、
いやめっちゃ食いますよ、
いやでもケイジャーさんのこのルーティーンにツイスターは入ってくるんですか、
いや入れようと思ったらもう入れますね、すぐにでも、
あ、そういうこともできるんだ、
そんぐらい美味しいですあれは、入れますよ、
朝ごはんは納豆で決まってるじゃないですか、
納豆決まってますね、
昼夜はまあ意外に
もうほぼ食わないですね、
は
ほぼ食わないです、
食わない、
ほぼ食わない、もう
1000人じゃないかも、
週に6日ぐらいしか食わないですね、
めっちゃ食ってるな、
昼夜は、
いやめっちゃ食ってるし、でも週1食わないのはすごいな、
正直ちょっと嘘つきましたけど、でも我慢は、はい、我慢できなくなったら食うんですよ、無理はしないというか、昼夜で基本食ってはないですね、
気ままにロハススタイルじゃないですか、もう
だからもう全然体重が減らんくなってしまって、逆に増えてるんですよ、食わなければ食わないほど体重が増えていってるんで、ちょっとおかしいなと思って、
そんなことあります、
だもうちょっとあと 2,3 日後週明けぐらいから3日ぐらいちょっと本物の断食やろうかなと思ってて、断食っていいっていうのか、ちょっとね液状のものをぶち込んで1日ちょっとコップ何杯かぐらいにしようかなと思って、
ケイジャーさんが仙人みたいな生活を送ってるなと思っていたら、もうまさに仙人になりかけてます、
やってやろうかなと思って、久しぶりに本当は走りたいんですよ、
うんうんうん、
青春だバカ野郎って言って走りたいんですけど、
いややめた方がいい、
体中痛いし、うん、走る時間もないし、
はいはい、
あと靴もないし服もないし、
いやいや服はないわ、
パンツも何もない
し、何もないし、いや全裸で
マルバイなんですよ、
マルバイで青春だバカ野郎って走る、うん、最初で最後になりますよ、それ
捕まるんでね、
いや絶対見た方がいいですよ、
高速で光の速さで走れば誰も見れない、ね、見られないで済むんですけどもう無理なんで、
いや無理でしょ、
走りたいんですけど、ちょっとそれもちょっと今もうちょっと最終段階として今置いてて、
はいはい、
ちょっともう少し断食、うん、2、3キロ減らそうかなと思ってて、
断食はでも結果体にいいらしいですよね、いろんな人の話を聞くと、
ちょっと休ませるっていう発想でしょ、
はいはい、
胃に聞いたわけでもないのに、
いや聞いてないですけど、
休みたいよでも言ってないのに、
いやそんなギガちゃん、胃が擬人化して言わないですけどギガってちょっと、いや胃が擬人化して言わないでしょ、
うん、まあまあでもいいみたいですね、まあ、やりすぎない程度に、とにかくもう無理しない程度にというか、うん、
はいはい、
ちょっとやってみようかなと思って、
うん、だからこの断食情報も絶対みんな持ってると思うんですよね、まあ、そういう断食情報とか、
ね、あんまりやったことないからこういうの、うん、ちゃんと、
確かに
やった人が詳しいとはもう当たり前だけど、
俺なんかな、怖くてできないですね、断食怖いというか、
なんで怖いって、
あのなんかもうそれこそケイジャーさんがさっき言ってた、うん、お腹が空いたら食うみたいな、
はいはいはい、
まあ、それが自然だと思うんですけど、はい、うん、もう僕は完全にもう朝昼晩、うん、食うのが当たり前っていう、
確かに
もう生活になってて、うん、で、まあ、朝はまあ起きない時もありますから、
うん、
まあ、昼食ったとして、うん、で夜7時8時になったら、うん、まあ、別にお腹空いてなくても、うん、なんかお腹に入れとかないと、
はいはいはいはい、
11時ぐらいになってめっちゃお腹空くのも嫌だなみたいな、
力出さんといけない時に出てこないかもしれないみたいなね、
そうそうそう、はいはい、一応食ったかんといけんのかなみたいな、
それめっちゃきついですよ、
きついってどういうことですか、
俺何回かあるんですよ、はい、気がついたらそういえば食ってないからかもしれんと思って時が何回かあって、
はいはい、
本当に倒れるぐらいフラフラします。
いや
気づかなかった、気づかなかったわけ。 全然。
ええー。
それは別に断食とかやってるわけじゃないよ。
はいはいはい、
たまたま何時間かだけ食ってないだけで、数時間、まあ、10時間か12時間、はいはいはい、ただそんだけでこうなるかっていうぐらいちょっと、
じゃあ
で一応腹に一応ぶち込むようにはするんですけど、
理にかなってはいるんだ。じゃあ
多分ね、飯っていうのは、あとでも血管にも悪いと思いますよ。
いやいや、急にちょっと怒ってるけど、どういうことですか。
だから1日3食みたいなね、はいはい、誰か決めたか分からんルールがあるじゃないですか、
はいはいはい、
これをやると血糖値がなだらかなんらしいんですよ。で血糖値、たまに1日1食しか食わないと血管のダメージが半端ないらしいんです。この血糖値がガンって上がって、
あ、なるほど、
血管に大ダメージが起きるから、
あ、
本当はいつでも一定に糖分をやるように、
もう久々に糖が入ってきたから
、じゃあ行こうぜっつって、そうそう、
糖来たよっつって、
そうそう、
各臓器の皆さん糖来たよって言って、
そう、もう大暴れするらしいんで。
なるほど。
だからいいにはいいかもしれないですけど、
一長一短ありますね、
いろいろあるんですよ。
うん、
もうだから、まあ、何がか分からないですけど、まあ、無理しない程度に、
はいはい、
うん、
でもこのチューブのピン芸人は、
うん、
まあ、そういう人多いなと思ったのが、ベンビーさんもそんな感じなんですよ、
うん、
もうラジオ前なんか飯食わないともう全然頭回らなくて喋れなくなるみたいな。
あ、そうなんだ。 そんなの初めて聞いた。
それで計算して食わんといけんとか、
純粋
して会うたんびに、うわ今日何も食ってないばよって言ってるんですよ。
なるほど。
もう何も食ってないばよって必ず言うんで、会うたんびに、
はいはいはいはい、
チューブのピン芸人はお腹に何も入ってないことが多い説、うん、
なるほど。
はい、
確かにそうかもしれない。ピン芸人全員
ハンって言いました。
あ、誰、あと誰いたな、ピン芸人確かに食ってない。デコリン岸本も全員食ってないって言ってたからな。岸本は口になんかカレーみたいのつけながら俺何も食ってないんですよって言ってたから、確か、確かね、
ギャグ漫画っすね。もう、
まあ、ピンではないけどね、もう昔のピンの時代ね。
うん、
い
や、ちょっとそれはただちょっとなんか思い返しただけで、
うん、
なん言いましたけど、まあ、でも、
いやでも、
はい、
もう振り返ればおめでとうございます、
うん、ありがとうございます、
ね、は
い、じゃ今度ちょっと僕がマガジンの検証の方も、
うん、
僕がいろいろアドバイスして、
マガジンの検証もいつも見てるけど関東圏の人しか当たってない気がして
あ、
3人当たるんですよ俺が応募してるのいつも、
はいはいはい、
必ず関東圏なんです。たまに
送りやすいんだ、
ちょっと申し訳なさ程度で福岡の人が当たるぐらいもう関東から関西ちょっと行くかぐらいなんですよ、北も行かないですねほとんど。
そんなに送料気にしますマガジンが。
いや俺も
あの懇談者が
何回も見てて、もう本当にそこまでも見始めますよそれは。
はあ、
名前も全員覚えてやろうかなって思いますよ本当
これまた1年前に当たってるやつと一緒じゃない、桜じゃないみたいな、
もうやってやろうかなと思って。
でも1年ねかけてそれ沖縄なかったらちょっとビビりますよね。それは
沖縄全然出てこないですね。
送料でビビってるのか何なのか、はい、ちょっとマガジンのね、うん、制作会社の皆さん
社長
ぜひよろしくお願いします。
講談社の社長から直接こっちに、マガジンの
社長、懇談社の社長
お願いします。お話聞かせてください、はい、
もしマガジンの社長知り合いだよという方いたらね、ぜひ、
あ、ぜひ
ここまでメール送るように言っといてください。刑事さん怒ってますから。
土下座しますから僕が
本当に逆に
どんどん土下座します。
当ててくださいっつって、いや見たくないよ先輩のそんな姿。
多分でも過去のお金集めたら、まあ、ゲーム機なんですけど、もう変えてるんですよ正直応募しなくて
マガジン代を全部集めたら
全部集める。
確かに、だって大気圏突入するぐらい買ってるんだから。
月刊誌に関しても500円ぐらいですからね本当に。
ああそっか、1年で
週刊誌300円ですから。
あ、これもう1年でもう、うん、あ余裕で買えますね、うん、1年で2万ぐらい使ってます
から。だからもう54号、うん、例えばぐらい出てるんで、はいはい、1冊1号が300円として、
うんうん、まあ、合併号含めてもまあまあ50はいきますよね、
うん、もう相当楽楽買えますんでね、うん、1年ぐらいでは、
うん、
ということで、
はい、検証のねこの方法とかもね多分、うん、コツとかあるんすよね
言ってたからね、
うん、おそらく
頼むぜ今度。じゃあ
いやもう任せてください。
あ、お願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、
ということで皆さんのメールもお待ちしております。オリジンアットマーク FMNAHA.JP すべて小文字で ORIGIN、
ね、アットマーク
FMNAHA.JP 聞かせ聞かせメールアドレス聞かせリスナーさんによろしくお願いします。
ゲンちゃんの内縄口 NOW。 さあ本日ご紹介する言葉はこちら。いいはず、いいはず。 これはね、羨ましい時とかにね、あ、いいなみたいな感じね。あ、よくかったの？いいはずとか、こういう感じで使います。さあ、早速、それじゃ見てみましょう。いいはず、ドライブ編。たかし、運転大丈夫？眠たくない？うん、眠たいよね。朝から運転してるのにね。うん。実は私もちょっと眠たいってば。違う、楽しくないからじゃないよ。もう夜も遅いさね。だから、うん、でも寝ないで頑張るからさ。たかしも寝ないでよ。うん、私も寝ないで頑張る。あれ？たかし起きて、起きて寝ないでって言ったさ。起きて、たかし。もう自分だけ眠ってからいいはず。私も。
FM 那覇。
はい、水曜オリジナルをやっております。
そういうことですね。はい、今日は何ですか、あの新の、
はい、
新とつけのコントが今日は見られないということで。
そうですね、
日本中絶望に落ちてるんじゃないですか。リスナーさんはもう絶望。
いえ、これはうん、全然そんなことないと思いますし、うん、唯一絶望してるのは僕たちがコントをしてる時のケイジャさんの顔を見れない国分寺の加藤ちゃんさんだけは絶望してるかもしれないですけど。
ああ、なるほど、
はい、その他に関してはもう通常営業で。
そうかな、はい、加藤ちゃんさん。加藤ちゃんさんはでも日本の人口の半分占めてるでしょ、加藤ちゃんさん。
いえいえ、占めてないです。いえ、そんな集合体とかじゃないんですよ、加藤ちゃんさんって。はい、はい、ということでね、
いろいろ来てますね。これ何でしたっけ、ツイキャス。
あ、ツイキャス。
糖爆発、血糖スパイク。そうなんですよ、血糖スパイクっていうんですよ。
ああ、加藤ちゃんさん血糖スパイクって言うんだ。へえ、
そうなんですよ。
あ、糖爆発とか、旧グシカシノオレさんもね、はい、シンがいると思ってそんな感じでメールしちゃったとかも来てますけど、今日はシンね、うん、お休みですので、
はいはい、
でちょっと久々にこのコーナー行ってみていいですかね。
ああ、何ですか。
ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよ
う。おー、なんかエコーかかってる風神でやってるけど、全然かかってないやつ。
バレた、バレた。
恥ずかしいやつ。
いや、恥ずかしいな。いや、だからつまんいっぱいあるけど、これどれだっけと思って。
自分でできないエコー、口でエコーできないの。
ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
いや、全然できてない。ガジュマル、ガジュマル、ガジュマルとかやらないんだ。
あ、そういうことか。うん、
これまあまあでもいいです
ね。いっぱいつまみやってよ、ちょっと忘れちゃって、ちょっと、7分の1で回すのもなっていう。あ、大城さんも、ね、ちょっと迷ってますね。
まあ、でも久しぶりですからね、はい、桃先生の。
はいはい。
今日
もあ、これ、あ、これですね。
あ、何ですか、これ。
あ、
はい、この面白い声になってる。
え、
ヘリウムガスの声になってる。
あ、本当だ、普通に喋ってるのに。
面白い。
これ、あ、すごい、これ、あれですね。うん、なんか、犯人の犯行声明みたいな感じの。
確かになんかそんなだね。
ガジュマルファミリーの4個目の当てよう。うん。当てきれなかったら殺しますよ、みたいな。
白い粉はなんで買ったんですか？
いやー、最初は断ろうと思ったんですけど、出来汚れで買ったら、その後はやめられなくなっちゃって。はい、その後は罪悪感はありながらもどうしてもやめられないっていうか、脳からそのまま直接指令が来て自分の意思では動いてないっていうか、そんな感じですね。
小麦粉って強いですね、やっぱり小麦粉。
いや、小麦粉かい。
いや、面白いっすね。いろいろあるんだ、これ。
こんなの
使えるね。
めっちゃ多分ラジオ業界も、うん、多分何十年も前にこんなエフェクトとか使いまくって、ああバラエティでも擦られまくってると思いますけど、いや、今聞いたらでもなんか可能性を感じます ね
僕らとしては、僕らはまだまだやってなかったんです ねラジオを全部出し切れてないんですね。
全然使い切れたね。だってこんなにつまみいっぱいあるのに。
確かに、
これちょっと真に教えてあげよう。これを、うん、今の反抗声明ラジオコントできるよっていうのは。
なるほどね。
ちょっと今これも真聞いてて、
ああそんなつまみがあったの。
今度悪魔というかボスキャラの、ボスキャラのだ。
よくここまで来れたな。
あ、すごい。
お前、お引きちぎってるぞ。
魔王、お前をやっつけてやる。
うるせえ、コアッポ。
ちょっとこれ喋りながらもちょっとエフェクトの声に寄せちゃうな俺。
でも俺もちょっとダサすぎたな。魔王をやっつけてやるってな。今時誰も言わないけどね、こういう
の
ね。
で俺のうるせえコアッパーもどっちかといえば、ね、悪魔というか魔王というかを、なんか日本寄りでしたね。
本当面白かったです。
で、いろんなのあるな。
桃先生のねコーナーということで。
はい。
突然だから久しぶり、もし聞いてたらねコーヒーこぼしてるかもしれないですね。
いや可愛すぎるでしょ
本当に、
ねまあ、そんぐらいピュアですからね。
やりましょう、じゃあ久しぶりにやってやろうぜ、
はい、いきましょう、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう、琉球新報の大人気4コマ漫画の4コマ目を当てるという企画でございます、はいうん、今日はね、2020年11月18日今日の朝刊
お、
はい、なかなかこれ当てるの難しいと思いますけど一応やっていきたいと思います、
はい、
皆さんからのね回答も待ってます、
うん
1コマ目、テレビをサンゴちゃんとお母さんが見てますね、
はいはいはい、
でテレビで、警察犬が映ってます
お、
うん、で、2コマ目、テレビに介助犬が映ってます
はいはいはいはい、
うん、サンゴちゃんが犬って賢いねと言います、
う
ん、
あなるほど、
でお母さんは、うんその賢いいろんなことができる犬を見て、何かがひらめきます
ほう、
まあ、この電気がピカーと光ります、
うんうん
で、3コマ目、犬に、ノートとペンを渡しております
犬に
犬にあ犬はあの飼い犬がね
ガジュマルファミリー家に犬
いましたよ多分この犬見たことあるんで
そっか、
はい、
初登場じゃないこのラジオそうでもないか
あじゃないあでも僕は見たことありますね
そっか犬ね名前なんかな
首輪つけてます赤い首輪
おなるほど
は、うん、茶色い犬ですね
茶色のはい
垂れ耳です
何しお母さんが
お母さんがノートとペンを渡してますでそれを見ているサンゴちゃんは、うんうん、なんでノートとペンを犬に渡してるんだろう
って俺と今一緒だ
ハテナに、
はい、俺と一緒だ
なってますね、うん、ハテナで4コマ目どうなると
なるほどお母さんがなんで犬に、
はい
ノートとペンを渡してるのか
渡してるのかと何をひらめいたのかと介助犬警察犬、うん、いろいろ賢いことができる犬ですけどとうとう
やっぱコロナ禍ですからねやっぱり家計がどんどん苦しくなっていってるんでは
い、
あよっしゃっつって犬にペンとノート渡してこれで一芸仕込んで金儲けてやろうぜそういうことじゃないですか
いやいやエフェクトかけなくていいんですよ
だってんじゃないですか
セルフエフェクトは
やっぱ金です要は
いや金でこれあノートとペンを使って、うん犬に一芸を仕込むと、
うん、違うか
違いますただ一芸ではないけど、うん、このノートとペンの行く先を考えたら
行く先
はい、
ペンとノートの行く先
ペンとノートを、まあ、犬に、まあ、犬に渡す、まあ、犬に渡してるって表現がおかしいのかな、
うん
じゃあペンとノートを持って犬に説明してます
犬に、
うん、
犬の肉球にペンをぶち刺して、はい、でノートを前足の片っぽに持たして、はい、やはり一芸を何か仕込もうとしている
違う違う
一芸の
いいそんなあの先鋭的なアートが出来上がったとか、うん、そういう話じゃないんですよ
おあ匂いかなペンノートとペンに匂いを嗅がせるやっぱ犬はね
あ、はいはいはい、
匂いを嗅がせ て,
匂い嗅がせて
このペンとノートを作った
は
犯人を見つけてこい
いえ別に悪質な文房具会社とかないんですよ
こっから4コマどころか138話まで続いてしまうというコマまで
いいすごさよや全然落としきれてない
よ壮大なストーリーのやつい
え3コマ目でぶっ飛んだ設定やりすぎて全然落としきれてないよ
警察犬と介助犬でしょ
でそうです
犬にノートと鉛筆
国分寺の加藤ちゃんさん、うんロトの当たり番号を書かせようとしている
なるほど
いやあの朝っぱらからそんな、ね、あの現金的な4コマ目の落ちないでしょ
数字を選ばして当てるパターンねワールドカップとか ね
違いますねでもここ掘れワンワン的な発想では、うん、まあ確かに昔話っぽいですけどね
うん
じゃあそれでは、はい、回答いきましょうかね
なんだ、
まあ、帳面代はいくらか聞いてるとか、国分寺の方ちゃんさんから来てますが、
うん
はいこちら、4コマ目、マンタ君が
マンタ君お出てきたら、
はい勉強していて、
うん、
でその勉強しているマンタ君の横で犬がいてでお母さんが宿題終わるまで見張っててねと
なるほど
でサンゴちゃんがそれを見て見張り犬と
見張り犬というあれか
見張り犬という、
なるほど、そういうことか
でこれがマンタ君が、使っている、うんうん、これは筆箱ですかね に、
お、また何か、
あの USA って書かれてるんですよ。これはもしかしたら、あの昔までこの4コマ漫画の中に僕たちの情報をバレないように入れ込んでくれてたじゃないですか、
はいはいはいはい、
例えばこの文房具の例えば本当に筆箱とかに、うん、バレないようにシントつけて書いてみたり、うんうん、いやピチョンピチョンなってる
なってる、
うん、でこれ USA って書かれてるんで、はい、もも先生これアメリカのコミュニティ FM に手出してますね。これ完全に
世界行きますか。
世界行っちゃいましたね。
いやこれはもも先生やったな。じゃあピーチ、ピーチハート、ピーチハート先生ピーチハートピーチ
ハート、いやもも心先生はピーチハート先生になるの。
いやこれをももちザブザではちょっと訳せないな英語では。
いやいいじゃん、ももちザブザはももちザブザです
し、ザブザは英語でなんていうのかな。いやザブザは、
いやザブザはザブザなんですよ、人名なんで。
いや難しいな。
だとももちザブザじゃないんですよ、もも心先生は。
いやすごい、なるほどそういうことか、
はい、
な何犬だったっけ。
見張り犬
という、見張り犬ね、
はい、
ね
え、で、
お見事、
お見事です、ね、と言ってますね。
お見事です、確かに。そうか、でも匂いは嗅がせた。ノートと鉛筆を見せたんでしょ。
見せてますね。
あ、やっぱそう、匂い嗅がせて、あ、覚えとけよみたいなことじゃないの。これ
そういうことですかね。じゃあこのノートとペンとマンタ君の匂いが一緒になってなかったら、
もう
怒れよと。
そうじゃない。
あ、
もうマンタ君のあの頭に歯型がつくよみたいな。
いえ、かわいそうさよや、ただでさえ防御率ゼロなんだから。
いや本当にお見事です、桃先生、お久しぶりです。
いや久々に活用させていただきました、ありがとうございます。
ということで、
はい、
じゃあいきますか、あれあのコーナーを。
はい、
目覚めよ KKK ジャージャージャー世代大大大大大大大
大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大。
ちょっと待ってよ、
はい、
目覚めよ系ジャージ世代でしょ。
はい、来てます、
来てる、もう全部来てるわけよ今までの。
全部来てる。
FM 那覇さんの
あ、オリジンアワーメールっていうところ見たら、
オリジンアワーメール、
はい、
どこでしたっけこれ。ちょっと今もう触ってしまったからもう、あ、そうね、これはもうあれじゃないですか。
はいはい、あの、うん、iPad の操作今ケイジャーさんがやってますけど、
うん、あれどこにあります。
さあ、
あ、受信というところか。
いつもはねそれを開いて僕が渡してるんですけど、
なるほど、こっちか。
ソーシャルディスタンスがありますんですいません、
うん、いや今日も来てるんじゃないですか。今日はもうカットちゃんさん来てないかもな今日はな。
いや、
忙しいから
見る限り2通来てますね。はい、2通
ありがとうございます。はい、はい、じゃあ行きましょう、目覚めよ
目覚
めよ、ケージャージ世代世代世代世代世代。あ、いいっすね。
違うな、
ヤマビカ、ヤマビカバージョンだね。
ヤマビカでしょ、ヤマビカ、
素晴らし
いです、マンビカみたいに言ってる。
さあそれでは行きましょう、あ、待ってください、これは何。
はい、
あ、いやらしいの来てるな。
何すかそれ、
いやらしい、
いやらしいのって。
さあ、目覚めよ系ジャージ世代、タラバエビさんから来てますね。
タラバエビさん、
昔日産レパードあったよね、昔三菱ギャランあったよね、昔アゲナーにビン投げるおじいたよね、旧具しかしの俺でした。
お
お、ということで久しぶりですね。
これがいやらしいやつですか。
いやこれじゃないです。
あ、また別
で。 俺は読まないんで自分で読んでくださいね、
お、分かりました。ちなみに、
うん、
何ですかこの、うん、一番最初何があったよねって言ってましたっ
け。日産のレパードですね。
日産のレパード、
レパードね、ちょっと記憶が曖昧ですね。三菱ギャランはもう知ってますけど、
ほうほうほう、三菱ギャラン、う
ん、三菱のねギャランね。
この昔って、
うん、
今みたいなセダン型以外の車ってあったんですか。
セダン型以外って何、どう、
セダン、
どういう、
セダン、このタクシーみたいな形ってセダンって言います形が。
まあまあセダン、まあ、4ドアとかね、はあ、2ドアとかハッチバックとかいろいろ。
でも軽自動車とか、いやワゴン車とか、
うん、
スポーツカータイプとかいろんな形があるじゃないですか、
うん、はいはい、多分全部あるんじゃないですか。
あ、もともと一応あるんですね。
ないのってあるかな。
なんか昔の昭和とかの、要はセピア色ぐらいの時代の、
うん、
写真見たら、うん、だいたいそのアメリカから来たセダン型の車しかなんかない気がして。
アメリカの、
アメリカというか外車みたいな形の。
へ
ー、このギャランとか、うん、何でしたっけ、
レパード、
レパードとかはどういう車だったんですか。
いやもうタイヤが4つついてるやつか
な。いやそうなんですよ、
ハンドルが
あって。いやそれは分かるんですよ。いや
アクセルブレーキはなかったかな。
いやなかったんかい。 何それ
定時ベタだったなクソベタだったけどすいません喜んでいただけたでしょうか皆さん、まあまあでも昔よりちょっと個人なんからなん確かに今単純にデザインが違うから別物に見えるけど、はいはい、で僕は昔の方が好きですねかっこいいし一応
ちなみに、アゲナにいる瓶投げるおじいっていうのは
これアントニーですね
アントニーか
これアントニーなんですよ
いえいえめっちゃ力入ってるアントニー
瓶投げるね、はいはい、もう右肩だけが左手の倍あったっていうね右肩が鍛えられて
瓶投げるためにもう鍛えてんだ、うん、
鍛えられて
危ないやつだな、うん、ちなみにうちの地元にはケンジっていう、う
ん、いっぱいいるぞ絶対
やつがいましてい
っぱいいるよ
もう元気玉を放つためにもう足がめり込みまくってますねもう地面にな
るほどよく真のもね、
はい、
ナスビと春巻きだ
ナスビと春巻きですけど
よくよく聞いたらやっぱアントニーの方がまともじゃないかなと思うんだけどよ
まともってのはどういうことですか
なんかまともな気がする
いや瓶投げるんでしょ
瓶は現実さ、
はい、
もう絶対街中で元気玉のポーズしてたらもう絶対やばいやつでしょまだ瓶投げた方があの人怒ってんねぐらいがまだ分かりやすいんで
元気玉の方がファンタジーって可愛らしいじゃないですか
瓶投げる多分ねニカオさんがやってたからよブッシュマンで映画で
ニカオさん
ニカオさん
ニカオさんはいはい
それを真似たんかなとも思うんですけど
いや違いますよいや先駆けすぎるでしょそしたら
うんさ、さらに来てますね
はい
今度はケージャージ世代ケージャージ世代あ今日いっぱい来てる気がする
おおケージャージ世代
いやケージャージ世代はそんな来てないですね、水曜オリジナルアワーの皆さんこんばんは、
こんばんは
東京から国分寺の加藤ちゃんです
ありがとうございます
これがあるから水曜オリジナルアワーを聞いているそれはもちろん
お
ケージャーさんが歴代スーパーゲストだからありがとうございます
いや
僕も忘れてました僕もゲストっていうの忘れてましたねここ 1,2 年
いやレギュラーなんですよずっとゲスト
スーパーゲストですね僕は
いや新都助のオリジンアワーの前の、うん、ちゃんひびスーズのオリジンアワーの前の時から、うん、ずっとゲストって言ってるんですよね
ずっとゲストもうずっとです僕は
もう10年近く
もう行ってますね10
年以上か
もう行ってますねいや背負いたくないんですよ冠番組ですよ
誰よりも長期レギュラーですから
責任持ちたくないんで本当に
いえどんなテンションなんですか
さ、あと、
はい、
いい点は
いい点
新都助のお二人の声を身近に聞ける番組おい
おおそうですか
いいじゃないですか
うわピックアップしてもらってありがとうございます、
神技を披露する知之助さんと
神違いだな多分
ここで噛むんだなと相方愛のリアクションの新さんかっこ笑いあ、首里之助さん、昨日だったかしら、スチャダラパ、今日は言えるかしらということで、なんかあったんですか、昨日。
これは
あ
の別のラジオで、スチャダラパが全然言えなくて、
はい、あ、そうなんですね。
スダチャ、スダチェ、スチャみたいな感じになっちゃって、
あ、なるほどね。
はい、ちょっとスダロー、スダローっていつも、このラジオで言ってるんで、ちょっとスチャダラパよりスダローが先に来ちゃって。
あスダローパーだったんですね。
はい、スダローパーでした。
スチャダラパーさんね、まあ、ラッパーですか。
ですかね。
もう、うん、今は、BS とかで加山雄三さんとかと番組持ってる気がするな音楽番組ね、加山雄三さん今そういえば大丈夫どうなったんですかね
どうなんですか
体調崩してませんでした
あ、ね、全然わかんないです
どれぐらいか休んでると思うんですけどまあまあはいさ、目覚めよケージャージ世代来てますね昔は新築といえば大工さんが庭で木をカンナで削りながら柱を作って半年くらいかけて建ててなかっただったねおじ、おじは大将の計算を数ミして覚えて一級建築士に合格したらしいけど
すごいな
数ミだけで覚えられるのという人も手を挙げてはーいということで
いやすごいなこの柱をカンナで削って
すごい、うん、
じゃこの要は骨格を作るだけで半年かかるってことですか
骨格ではないあそうなのかな半年ぐらいかけて建ててるってことは
もう家自体が半
年建てたのが半年後なのかまあでもそこに近いかな。
ああまあそっかまあ半年で骨格だったらちょっと間に合わないですよね。
家普通の家建てるのも半年はちょっと長すぎる、うん、ちょっと長いかなのあれじゃないですか、うん、もしかしたら。
そっか。
で木造ですからね。
木造の話
ですね。沖縄も今木造流行ってるらしいですよ。
あそうなんですか。
はい。で沖縄はねもう台風来るし、はいはい、シロアリもやばいし、
うんうん、
いろいろリスクあるんですけど。
絶対ね。
でもなんか流行ってるみたいですね多分なんか保証があるんじゃないですか、うん、それなりの
あ景観
条例的なそうじゃないとね、うん、あとや安いのは もちろんですけど
あそうなんですね
多分木造の方が安かっ ったみたいなのは聞いたことありますけどね。
うん、まあ確かにいろいろリスク考え
たらな。一級建築士ってすごいっすね。うん、住みしてですよ。
いや住みだけでは無理でしょ。だって
がっつりも見てないですよ。別に見ていいのに、ね、住みずっと住み
筆記もあるし。
昔ですね本当に見て覚えれってやつですよ。
おお、もうまさにそうですね。
すごいな本当に。さあエジプト情報来てますね。
はい、
先週のエジプト情報、前に書いた話をまた書いてすみませんでした。あ、そうだったっけ。
あのあれですね、
帽子の話、はい、うん、さあ気を取り直して、はい、エジプトの絵は2500年くらいずっと同じスタイルで、描かれてたってご存知？胴体は正面、顔と横を向いているんだって。あ、うんうんうん、そっか、顔はね。はい、はい、はい。あれ、加藤ちゃん、小学校5年生くらいの時の工作の時間、銅板の上に釘を打ってエジプトの人の絵を描いたな。皆さんも銅板の工作作った思い出ありますか？ネットから拝借、こういう銅板ということで、もう。ね、添付されてきてますけど、僕やりました小学校の時。
銅板、あ、全然、あ、なんかこれ、あった気する、あったあったあった。
釘でね、こうトントントントン。
釘かこれ。
釘かなんかトントントントンしながらね、
銅板をへこまして。釘なのか分からんけど、なんか削って作った覚えはあるな中学校の時に。
僕もやりましたねこれ。懐かしい。
あれなんだったんだろうあれ、うん。なんかこんなのは作った気するな。
うん。
うん。
まあ、でも。
キリンだな、綺麗だな。
うん、絵文字でヒエログリフとかね、
はいはい、
そういうなんかエジプトのやつはあれでもなんかね、
うん、
宗教的な、あ、でもある当時それが最高の技術だったかもわからないですけど、
はいはい、
でも遠近法の絵になったのもそんな、うんうん、最近までいかんけど、もうちょっとでも新しいと思うんですよ。
うん、
大体は平面図にして、
はいはい、
でもう一つの説がこの神様をだったから、
はいはい、
リアルに描いてはいけないみたいなのが、今はもうがっつり宗教によって偶像崇拝はやめれっていうのも一応あるさ、
うんうんうん、
それがはっきりしない前は、
うん、
でエジプトは多神教だからちょっと僕もよくあの分かんないですけど、とりあえずちゃんと描くのははばかられた的な説もあったと思いますよ、う
ん、なんか僕が聞いたことあるのは、うん、なんか要は王様が眠っているお墓に描かれている壁画とかじゃないですか、うん、
はいはいはい、
だからそもそも人に見せるようではないっていう。
あ、なるほどね。
もう別にお墓だから誰も開けるわけじゃないし、
うん、
だから別にそれは装飾として描いてるわけじゃなくて、王様をお守りするために体は前を向いて働きながら、うん、でも顔は王様の方を向いて見守っているみたいな、だから下手くそであの絵になってるわけではないみたいな話は聞いたことありますね。
なるほど。でも逆ですよね、顔は王様見とかんと。
あ、そう、顔は王様見て、で体は横でしたっけあれ。
でも絵はそうなんですよ、体が顔、
あ、顔は横ですか。
顔、
あ、違う、顔は横だけど目が正面についてるんだ。
うわすごい、眼筋がすごいっすね。目をめっちゃスーミー、やっぱスーミーじゃないですか。
加藤ちゃんさんのおじさんじゃないです
か。堂々と守ればいいのに。じゃあみんな一級建築士だったんですね、壁画に描かれてた。
いや違うんですよ、なんですかその結論。
まあでもでもあんな何千年も前から遠近法があるわけもないし。
そうですね、なんか最近からさ、ね、1800年ぐらいですよね多分遠近法って。
あ、じゃあやっぱりね、いろいろあったんでしょ
うね。違う違う、1600年ぐらいか、うん、
うん、前ももう400歳ぐらいだからなお前も。
いやいや全部見てきてない
ですよ。見てきたからね。さあということで、目覚めよ、ケージャージ世代は以上ですかね。あ、予想も来てますね。
はい、
ダム 94.1%、ショーの体重 49.5kg、桃心先生の今日のおやつ、チョコ。ではでは放送ちまってね、ということですね。
はい、ありがとうございます。あ、
2通目も来てます。一応読みます。
2通、はい。
2通目の国分寺の加藤ちゃんです。ケージャーさん、先週のツイッター、素晴らしい地球割り。いや、FM 那覇前割りをありがとうございました。しゅりのすけさん、今週もいたしくねということで。
はい、ケージャージアカウント僕管理してましてね。
はいはいはい。
更新しますんで、また、皆さんもフォローお願いします。もうちょっとで200いきますんでね。
ちょっと地球終わっちゃってね。
ね、ちょっとそういう画像がありますんで。ね、はい、そして、他のメールもいきましょうか。
はい、いきましょう。
こちら、ラジオネーム那覇市のマスクマンさん、
はい、
この前あけぼの小学校前のファイマで、うん、しゅりのすけさんと彼女が店内で買い物してるのを見ました。
はい、いやらしいな
あ。いえいえ、これね、
考えられんわ。
僕この放送前にこれ見て全然思い当たらないんですよ本当に。
あ、そうなの。
じゃあファイマ、あけぼの小学校前のファイマにはよく行きますよこの、うん、一人では、
うん、
誰かと行ったとか、
うん、
まして女性の方と行ったとか、うん、全然思い当たらなくて、でもこの前行ってるんで、
ファイナルアンサ
ーセフレと行きました。いやいや違います、違います、違いますよ。
じゃもう間違いないじゃ、じゃないんだ。
じゃ本当に違うんですよ。だからなんかな、
シュリノスケカットしているコトブキパンチじゃないじゃん、もしかして。
いや、コトブキパンチはシュリノスケカットしないし、
シュリノスケカットしてるのは誰、あ、コウタ君
かもね。コウタ君だ。
コウタ君。
コウタ君ですね、これ多分。
もしかしたら。
いや、僕はね、だから僕に似てるって人もたまにいるんですよ。
なるほど。
だからちょっとね、うん、すいません、僕も逆に張り込んで見ています。
なるほど。
あの忘れてる時からなんか、でも全然そんな嫌な話だったら覚えてるけどな。
あけぼの小学校前のファミマですから。
いや、ないよ、だって俺女の人と遊んだ記憶ないもん、あんま。
へえ。
いや、でもね、うん、またちょっと引き続き、あのいたら教えてください。
生き量かな、もしかしたら。
どうしても女の子と遊びたいと思う、生き量が、うん、
生き量が勝手にね
勝手にデートしてるな、危ないやつだな、女性に勝手についていって、うん、はい、ということでマスクマンさんありがとうございます、
はい、
続きまして、うん、ハイサイツトムです、先週、はい、水の硬水と軟水の違いがあったよね。分かりやすく、はいはい、軟水が味噌汁とかコーヒーとかに、硬水はスープにと、それは当たり前ですと、うん、
お
詳しく言うと、その軟水と硬水の差はミネラルが含まれるの差です、うん、水はミネラルが少ないと奪い取るので、出汁を取るのにいいと言われています。
なるほど。
なので軟水だけを飲むとカルシウムが奪われやすいってと。
へ
え、ほうほう、ミネラルを少ないと奪い取るってのはミネラルを奪い取るってことですね。
なるほど。
だから出汁を取るのにいいと、
うん、
ああなるほど、このかつお節とかのだ、はいはい、ミネラルを奪い取るってことですか、水が、沖縄は石灰が多いので、水は硬水でカルシウムを多く含まれているので体にいいですよと、
うん、なるほ
ど、
カルシウムなんだ、
カルシウム多いけど出汁取ろうと思ったら、うん、もうすでに出汁がいっぱい、出汁とかカルシウムがいっぱいだから、
うん、
相手まで出汁を取ろうとはしないっていうことなんですかね、軟水に比べたら
系はもう十分ということですね、うん、
だから工事用水は純粋の H2O でホコリを取るのに適しているそうですと。
うーん、もう何も成分、余分なものが入ってないから、水で単純にゴミを吸い取るとか、そういうことかな。
なるほど、純粋ってのはまた、軟水と硬水のちょうど中間ってことなんですかね。なんだろう、純粋、
そういう余分なものが取り除いたってことじゃないですか、もしかしたらね。
なるほどね。まあでもこの軟水と硬水の差は分かりやすかった。石灰
でありがとうございます。歯が折れたってことですね。じゃあ 全員歯がボロボロになったってことですね。硬すぎて。
いや全然違います。
カルシウムで。
いや全然違います。
そっか、
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、
はい、うん、そしてこちら、水曜人生相談ラジオの皆さん、こんばんは。やってないですよ、そんなの。ラジオネーム幼児教と申します。
おお、ありがとうございます。
私は那覇市在住30代の男なのですが、困ったことがあったので相談メールを送らせていただきました。先日昔のバイト先の先輩から久しぶりに LINE が届きました。そこには久しぶり、元気か、俺この前転職したんだけど幼児教にその話聞いてほしいから今度会わないかと書かれていました。僕はうわ、これ怪しいビジネスとか宗教の誘いのやつやんと思い、行きたくないなと思いました、うん、しかしどうやら先輩は保険の会社に入ったということが分かりました、
うん、
どちらにせよ僕は保険に入るつもりはなかったので、すいません、先輩に会いたいのは山々なのですが、保険はもう間に合っておりますので大丈夫ですと頑張って返信をしました。すると、うん、保険の関与はしないよ、だから会おうぜと帰ってきました、うん、僕はさすがに昔にお世話になった先輩ということもあり、断れずに近々会う約束をしてしまいました。ここで皆さんに相談なのですが、先輩は本当に僕を保険に勧誘しないと思いますか？もし勧誘されたら人間を信用できなくなり、人里離れた生活を余儀なくされ流行りに乗れなくなりそうです。心配です。どこを心配してれば、僕は先輩に会って保険に勧誘されたらどう対応すればいいのか悩んでおります。大問題解決王の皆さんにぜひこの悩みを解決してほしいです。よろしくお願いします。ではでは、これからのラジオも楽しみにしてますと。
なるほど、
来てますが、これはね、
僕らの後ろに、ね、まあ、警察がいますんで、
はいはい、
いろいろこっちで喋った後に結局警察行ってくださいって言うかもしれないんですけど
いや意味なさよ、
これは保険じゃないですね、うん、結局、
あ、
結局本当に最初に感じたただのネズミ講ですね、
はいはい、ただのネズミ
講ただの保険はカムフラージュです
もう保険会社に入って
そもそも論、保険はもういいんでそんなのじゃないんだよ、はい、
これは
そもそも論の話です。
もうじゃあ完全に人里を離れることはもう余儀なくされますね。
いや、そこはもうあえてど真ん中でいきましょう、はいはい、300万持って行って現生で、
はいはいはい、
会ってくださいで根こそぎもら取られてください
もうそしたら相手もビビるでしょうね、こいつ。
にゃんにゃんラジオでしたっけ、
にゃんにゃんラジオやってますね、うん、
一つだけこの面白いエピソードが語れますよ、これ作れますから、ね、
あ、そっか、もう300万洗ってニャンニャンラジオで、ね、もう 次がカモカモラジオになるかもしれないですね。先週の翌週から。
いやでも、うん、インチキですよね。僕も嫌なんですよ。要件を言わないで、
はいはい、
今何してるとか言う人とか、
うん、
俺まず全部言うんですよ。全部言うからことぶきにもすだろにも断られるんですけど、最初に明日空いてるとか言わないで。
はいはいはい。
あ、なんすか、
どうしたんですか。あ、なんか急にカンペを出してる、男性の方がスタジオの外にいますけど、読んでる、朱里之助さんへ、明日朱里之助さん山田、うん、マリコのアップ、期待します。
はい、
イケメンの朱里之助さんへクイズ朱里、オネア、朱里モンタで作ってほしいですと。
う
ん、明日朱里之助と山田マリコのアップはないんですよね。でイケメンじゃないですし、朱里、
ね、
オネアもあのちょっとガレージセールのゴリさんがやってるんで全部ごめんなさい。
そうなんだ。
いや、そうです、そうです。不思議な方が突如現れてカンペ出したけど、不思議なことを読まされたな。
そのラジオ、うん、ここのラジオで言うという形ですか。
ですね。で、しかも別に明日出る予定もないし、全部間違ってましたね。
全部期待に応えてくださいね。
いや、一個も当たってなかったです。びっくりした。
で、幼児教さんかわいそうですね。せっかく相談だったのにね。
幼児教さん、今の方紹介しますんで、うん、次相談してみてください。
でも、どうなんですかね、はい、もうこれは。もう頑張るしかないですよね。
そうですね。もうちょっととりあえずあの行ってください。行ってまた報告ください、
うん、
はい、
なるほど。
で多分保険の勧誘はゆくゆくすると思います、はい、ということで、はい、ちょっとお時間になりました。はい、また読めないこともあったんですけれども来週紹介したいと思います、はい
ね、
はい、ということで、水曜オリジナー
は、
はい、今日のお相手は新之助朱里之助と
ケイジャージでした。ありがとうございました。